エステル記の7章の1節から10節をお読みいたします。王とハマンはやってきて、王妃エステルと酒を酌み交わした。この酒宴の2日目にもまた王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王妃エステルは答えて言った。もしも王様の許しが得られ、王様がよろしければ私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ、殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょうに、事実その迫害者は王の損失を償うことができないのです。アシュエロス王は王妃エステルに尋ねていった。そんなことをあえてしようと企んでいる者は一体誰がどこにいるのか。エステルは答えた。その迫害する者、その敵はこの悪いハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。王は憤って酒宴の席を立って宮殿の園に出て行った。ハマンは王妃エステルに命乞いをしようとして居残った。王が彼に災いを下す決心が分かったからである。王が宮殿の園から酒宴の広間に戻ってくると、エステルのいた長椅子の上にハマンがひれ伏していたので、王は言った。私の前でこの家の中で王妃に乱暴しようとするのか。この言葉が王の口から出るや否や、ハマンの顔は覆われた。その時王の前にいた宦官の一人ハルボナが言った。ちょうど王に良い知らせを告げた。モルデガイのためにハマンが用意した高さ50キピトの柱がハマンの家に立っています。すると王は命じた。彼をそれにかけよ。こうしてハマンはモルデガイのために準備しておいた柱にかけられた。それで王の憤りは収まった。それでは本日のメッセージ、こんな時のためにと題しまして、森本牧師にメッセージを取り直していただきます。
皆さんおはようございます。旧約聖書の中で神という記述、名前または称号、代名詞が一切出てこない書が2つあります。1つは今朝のこのエステル記と、そしてもう1つは雅歌です。エステル記はユダヤ教を祝うプリムの祭りの起源となった大切な書です。ユダヤ教の人々は毎年杉越の祭りの前に来るプリムの祭りにおいて、エステル記を街道でまたは各家庭で必ず1年に1回読みます。今からおよそ2500年前、イスラエルがバビロン帝国との戦いに敗れて捕囚となり、バビロン帝国へ連行されてしまいました。エステル記の前にある旧約聖書の書は、ネヘミヤ記、そしてエズラ記がありますけれども、エズラ記やネヘミヤ記にはバビロン捕囚から解放されたユダヤ人たちが故郷のエルサレムに戻って、その国を、その町を、その城壁を再建する、記事が記されています。このエステル記の背景は、まだ捕囚から故郷に戻る前の時代、このペルシャの町にとどまり続けたユダヤ人の人々がこの物語の舞台になっています。エステル記のこの物語の大半の出来事が、すべてペルシャの当時の首都であったシュシャンである王宮で物事が行われました。エステル記の主な登場人物はペルシャの王アハシュエロス、ギリシャ名をクセルクセス王、 そしてその側近であるハマン、そして主人公であるエステルと彼女の育ての親であったモルデカイ、これらの登場人物が出てきます。悪者であるハマンはペルシャに起立しているユダヤ人に対して偏見を持っていました。ユダヤ人たちを根絶やしにするこの陰謀を企てました。けれども勇敢なモルデカイと聡明なエステルの働きによってその陰謀は見事に阻止されました。ユダヤ人たちを迫害したハマンの策略が失敗して、ユダヤ人たちがペルシャで生き残れたことを記念する、救われたことを記念するプリムの祭りについて記されている9章、エステル記の9章の箇所をお読みしたいと思います。9章の20節から27節までお読みします。エステル記9章20節。モルデカイはこれらのことを書いてアハシェロス王のすべての州の近いところや遠いところにいるユダヤ人全部に手紙を送った。それはユダヤ人が毎年アダルの月の14日と15日を自分たちの敵を除いて休みを得た日、悲しみが喜びに、物日が祝日に変わった月として祝宴と喜びの日、互いにご馳走を贈り貧しい者に贈り物をする日と定めたのであった。ユダヤ人はすでに守り始めていたことをモルディカイが彼らに書き送った通りに実行した。なぜならアガク人ハメダタの子で全ユダヤ人を迫害する者ハマンがユダヤ人を滅ぼそうと企んでプル、すなわちくじを投げ彼らをかき乱し滅ぼそうとしたが、そのことが王の耳に入ると王は書簡で命じ、ハマンがユダヤ人に対して企んでいる悪い計略をハマンの頭上に返し、彼とその子らを柱にかけたからである。こういうわけでユダヤ人はプルの名を取ってこれらの日をプリムと呼んだ。こうしてこの書簡のすべての言葉により、またこのことについて彼らが見たこと、また彼らに起こったことにより、ユダヤ人は彼らとその子孫および彼らに次ぐ者たちが、その文章の通り毎年定まった時期にこの両日を守ってこれを廃止してはならないと定め、これを実行することにした。イスラエルの民族が根絶やしにされるというこの大変な危機にあって、異教の地でどのように見えない神が働かれたのか、エステル記の物語を通して今朝はご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助けにし、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいだねし、主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は旧約聖書エステル記をお開きください。中心箇所は7章ですけれども、物語の結末だけ見ても前後関係が分からないといけないので、今朝は全部 一章から見ていきます。いつもより倍かかるかもしれませんけど一章から見ていきます。お開きください。エステル記をまだ一度も読んだことがない方がいらっしゃるならば、ぜひ一度読むことをお勧めしたいと思います。短編小説を読むように、あっという間に。難しい旧約聖書であってもエステル記は優しく、簡単に、そして楽しく読める書です。けれども、エステル記は神話でもフィクションでもありません。人間の歴史を支配し、私たちの生活や心の様子を天からご覧になっている神を信じ、そして仕えている人々、モルディカイやエステルの物語です。キリウチのペルシャにあって迫害された信仰者たちに対する全知全能なる神の見えざる働きと備えを分かりやすく描写しています。エステル記は偶話やおとぎ話ではありませんから、最初一章がですね、エステル記の一章が昔々あるところにペルシャの国で、そういうことでは始まりません。一章の一節はアハシュエロス王の時代のことと、実存したペルシャ帝国のクセルクセス一世のヘブル語の名前であるアハシュエロス王で始まっています。そしてその治世で起きた出来事が、歴史の出来事が記されています。アハシュエロス王は紀元前486年から20年間ほど在位しました。そしてそのうち紀元前465年に暗殺されたと記されています。エステル記の一章3節4節によると、アハシュエロス王はその治世の3年目に当時のペルシャ帝国の栄華とその国の豊かさを象徴するかのように180日間に及ぶ大宴会を催しました。1年の半分を宴会に費やすことになります。皆さん、結婚式の披露宴とか忘年会、宴会ですかね、出ますけど、まあ、1時間、2時間がいいところですよね。年間、1年間の180日、半分を宴会に費やすことはどういうことでしょうか。毎日おいしいものを食べて、毎日おいしいお酒を飲んで、毎日いろんな催し物があって、180日間ですよ。それだけ当時のペルシャは国が太平で豊かであったということです。一章の七節には、王がさまざまな形をした金の杯で人々に王室御用達の上等な酒を振る舞ったと記されています。このような大宴会が竹屋になった頃、王は酒に酔った勢いで王妃は子弟に王冠をかぶらせ、王の前に連れてくるようにと平井に命じました。大宴会に集まった人々に自分の美しい素晴らしい妻を見せびらかすために、誇示するために王はそのように命じました。王妃は王の命令を拒んで、王の前にその姿を現しませんでした。それまでは酒に酔って陽気だった王は、王としてのプライドを傷つけられて怒り出しました。王の命令を拒んだ王妃から、その位を剥奪するように7人のペルシャの首長たち、この側近たちは王に進言しました。そして彼らの理由は、進言した理由は、そうすれば女たちは身分の高いものから低いものに至るまで皆自分の夫を尊敬するようになりましょう。一章の十節で彼は言っています。結婚されている方、これから結婚される方もそうですけど、女性の方、 この言葉はよく聞いてください。女たちは身分の高いものから低いものに至るまで自分の夫を尊敬するようになりましょう。男性はプライドが高いです。王であっても、貧しいものであっても、牧師であっても、プライドが高いです。尊敬されることを望んでいます。教会図書に本があります。結婚の本ですけど、愛されたい妻、尊敬されたい夫とあります。男性は尊敬されたいんです。女性は愛されたいんです。忘れないでください。当時の男尊女卑の社会にあって、男性にとって大変都合のいいことです。今の私にとっても、今の男性にとっても大変都合のいいことです。尊敬してほしい。男性にとって大変の都合のいい、身勝手な対応でした。王様だから、王だからできたことかもしれません。さらに衣装では、王に仕えるお金者たちが王を喜ばせようとして、もっと王を喜ばせようとして、わして王妃に代わる。若くて、もっともっと若くて、もっと美しい、しかも未婚の女性を募集するように、ビューティーパジェント、ビューティーコンテストする。そのことを王に勧めました。王はすぐにその気になりました。そうしよう。エステルは、このことがなければ、この事件がなければ、ペルシャの王妃になることはありませんでした。養父のモルディカイに言われた通り、聡明なエステルは自分がユダヤ人であることを隠し、誰にも語らないで、この募集に応募しました。そしてその美しい容姿と、そして良い性格から王に大変気に入られて、王の冠を得ることになりました。ここで物語が終わってしまえば、エステル記はハッピーエンド、めでたしめでたしって終わってしまいます。けれども、さらに別の出来事が起こります。二章の終わりには、王の門を守っていた二人の家来、宦官たちが、何らかの理由で王に対して反感し、そして怒り、王を暗殺する計画を企てました。そのことを偶然、この王の門にいつも行っていたモルディカイが耳にして聞いて、そのことをすぐにエステルに伝えます。モルディカイはエステルを通して王の暗殺計画が企てられていることを通報することができました。その結果、暗殺計画を未然に防ぐことができました。三章に進むと、王に進言することのできるこの首長たちの中でも、家来の中でも最も重んじられていた重臣というんでしょうか。偉い王の次にナンバー2ですね。ナンバー2の家来のハマンが登場します。王のすべての家来が膝をかがめてひれ伏すほどの権威が、このハマンに王より与えられていました。しかし、王の門に立っているユダヤ人のモルディカイだけがどういうわけか、このハマンに敬意を払わず、膝をかがめてひれ伏すこともしませんでした。このことがハマンのユダヤ人に対する反感の原因になったのか、それともモルディカイに会う前からペルシャの国に起立し、残留しているユダヤ人たちに対して偏見を持っていたのか、いずれにしてもハマンは王に対してユダヤ人たちを迫害する提案をしました。王に次のような命令をペルシャ全土に出させました。3章の13節。書簡は旧衆によって王のすべての州に送られた。それには第12の月、すなわちアダルの月の13日の1日のうちに、若い者も年寄りも子供も女も全てのユダヤ人を根絶やしにし、殺害し滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。エステル記の中で最大の危機が、モルディカイやエステル、そしてペルシャに起立していたユダヤ人たちの全てに起こりました。モルディカイはこの時のためにエステルが ペルシャの王妃として王に取り入れられたのだと、そのようにエステルに話して聞かせました。エステルは自分の民、イスラエルの民を救うために決死の覚悟で王に会いに行くことになります。彼女のために断食するように祈るようにモルデカイに求めています。4章の16節、行って主者にいるユダヤ人を皆集め、私のために断食をしてください。三日三晩食べたり飲んだりしないように、私も侍女たちも同じように断食しましょう。たとえ法令に背いても、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。彼女の決意が現れています。5章と6章には聡明なエステルが自分の民の救いを王に願い出るための準備を始めたことが詳細が記されています。エステルは自分が主催する宴会に王とハマンを2度にわたって招きました。その間にもいろいろと不思議なことが起こります。ある夜寝つけなかった王は家来に命じて年代記を読み聞かせるようにと命じました。自分の暗殺計画を阻止したこのモルデカイに何の褒美も与えてないことを知りました。王はモルデカイに王の栄誉を与えるために王の重臣である右腕のハマンに相談します。大変滑稽なことにハマンは自分が王から栄誉を受けるに違いないその人物であると勝手に思い込んでいました。思い込みっていうのは恐ろしいもんですよね。そのものに王服を着させ、王の馬に乗せ、王が栄誉を与えたいという人はこの人であると宣言するようにと進言しました。それを聞いた王はその通りにモルデカイにするようにと、なんと皮肉なことにハマンに命じたのでした。6章の10節。すると王はハマンに言った。あなたが言った通りにすぐに王服と馬を取ってきて、王の門のところに座っているユダヤ人、モルデカイにそうしなさい。あなたの言ったことを一つも疑えてはならない。ここで私は吹き出してしまいました。どんでん返しているんでしょうか。この出来事の後で、エステルは再び王とハマンを彼女が主催する宴会に招きました。上機嫌の王はエステルの欲しいもの、エステルの願いを尋ねます。そこでエステルは7章の3節4節で次のように賢く答えています。7章の3節、もしも王様のお許しが得られ王様がよろしければ私の願いを聞き入れ私に命を与え私の望みを聞き入れて私の民族にも命を与えてください。私も私の民族も売られて根絶やしにされ殺害され滅ぼされることになっています。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら私は黙っていたでしょう。事実その迫害者は王の損失を償うことができないのです。エステルはここで勇気を持って大胆にも自分がユダヤ人であることを明かしました。そして自分の命だけではなくて自分の民の命を救ってくださいと願い出ました。それだけではありませんでした。賢いエステルは経済的な損失がペルシャの抵抗にもたらされることを王に進言しています。奴隷であったユダヤ人たちをみんな殺してしまったらこの国はどうなるんでしょうか。所有物である奴隷がいなくなったらどうなるんでしょうか。奴隷として売り飛ばすなら黙っていた。でも殺すんであればあなたに損失が被りますよ。賢い進言をしました。見事にユダヤ人迫害の企てを暴露されたハマンは宿敵モルデカイを処刑するために自ら用意していた柱にかけられて処刑されてしまいました。 王からの栄誉を受けることができた勇敢なモルディカイと、聡明なエステルの働きによってユダヤ人を根絶やしにする命令は取り下げられ、ユダヤ人たちは窮地を脱することができました。イスラエルの民の悲しみが喜びに変えられ、物を日が祝日に変えられたことを覚えるために、このプリムの祭りを守り行うように、エステリクはこの9章の31節でそのことを制定しています。9章31節、ユダヤ人モルデカイと王妃エステルがユダヤ人に命じた通りに、またユダヤ人が自分たちとその子孫のために断食と哀悼に関して定めた通り、このプリムの両日を定まった時期に守るようにした。エステルの命令はこのプリムのことを規定し、それは書物に記された。最後にまとめていきたいと思います。エステル記の物語には神という言葉は一切出てきません。けれどもペルシャの地に起立していたユダヤ人のモルディカイやエステルが神により頼む信仰を持って歩んでいたことが物語を通して読み取れます。捕囚で連行されたバビロニアからペルシャに移されても、主なる神がいつも共にいてくださり、彼らが置かれた厳しい状況の中にあっても、すべてを支配し、そして備えてくださいました。神の救済の物語であるエステル記。四つのことを皆さん、今朝考えていただきたいと思います。まず、一つは、私たちの人間の歴史の中で、神がいつも働いておられるということです。神の民、イスラエルの歴史にあっても、またペルシャ帝国の歴史の中にあっても、捕囚の地にあっても、神は常にご自分の天地創造の目的を成し遂げるために、今も続けて働いておられるということです。2番目に、神は私たち人間の罪深い行いを見て悲しまれます。人間が人間を憎み、殺し合うこと、または偏見を持って差別をすること、民族間の争いを、罪深い人間の行いを見て悲しまれます。けれども、私たち人間を決して見捨てることがなく、また私たち人間から隠れることもなく、いつでも私たちの幸福を気遣ってくださる方です。私たちが健やかに平穏に生きることができるように、心配してくださる方です。モルディカイやエステルへの配慮、そしてイスラエルの民への配慮に、神の変わらぬ憐れみと慈しみが現れています。3番目に、エステル記は旧約聖書に記されているイスラエルの民の共同体だけではなくて、新約聖書を通して唯一誠の全知全能なる神を信じ、御子イエス・キリストを通して救われているこのキリスト者の共同体にも考えさせるように物語は進められています。モルディカイもエステルも自分たちの幸福や自分たちの身の安全だけを考えることにはとどまりませんでした。彼らの最大の関心は、彼らの民、イスラエルの民が救われることでした。イスラエルの民全体の救いのために決死の覚悟で命がけで行動しました。私たちも信仰者として、お互いにキリストの方であるこの信仰共同体教会のために生かされていることを確認し、互いに神により頼み、神に仕え、ユダヤ教の人々がこのプリムの祭りを忘れずに毎年祝うように、神の救いの勝利を祝う機会を持つことが必要だと 思います。悲しみが喜びに、物日が祝日に変わったことを祝宴と喜びの日にしていかなくてはなりません。最後4番目に、私たち自身の個人的な応用として、神がご自分の計画を遂行し、イスラエルの民を救うために勇敢なモルデカイや聡明なエステルを用いてくださったように、私たちをも神は用いてくださることを考えなくてはなりません。この時のために神が私をこの場所に置いてくれた。この時のために神は私をこの職場に使わせてくださった。この時のために神は私をこの地へ旅行に、出張に使わせてくださった。この時のために今神が私を訓練してくださっている。試練通して、試練の中で働いてくださっている。悲しむ者を慰めるために、喜ぶ者と共に喜ぶことができるように、悲しみに同情することができるように、喜ぶ者と共に喜ぶことができるように、今私自身は神のご計画の中で辛いこと、悲しいことが与えられている。この時のためにいつも共にいてくださる神が、私たちの人間の歴史の中で働いてくださる神が、私たちの目では見ることのできないご自分の栄光を表してくださるために、この時のために私たちは続けて主により頼んで、主に仕えていくことを確認したいと思います。お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深い、愛する天のおちたる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエステル記の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちのこの人類の歴史を通して働かれる創造主なる、全知全能なる神であることを覚え、感謝いたします。私たちが気がつかないところで、また私たちの目には見えないところで、また私たちの個人的な生活の中にあっても、あなたが心配し関わっていてくださる神であることを覚え、感謝いたします。またあなたは私たちを用いてくださる神であることを覚え、感謝いたします。この時のためにあなたが私たちを備え、そしてあなたの栄光を表すために用いてくださることを覚え、感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたによって救われているものとして、この日本のためにも、またこの世界のためにも、あなたの人類救済の働きの中にあって、一人でも多くの人が救われることができるように、この時のためにあなたが用いてください。そしてこの時のために私たちが祈り、また御言葉を通して備えられていくことができますように。今週もそれぞれの生活の中にあって、いろんなことに出くわすと思います。いろんなことが起こり、またいろんな人に会うと思います。この時のためにあなたにより頼んで、あなたに仕え、隣人に仕えていくことができますように、今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。